朗読します。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
はい、それでは本日は、それでも人生は変えられると題して、中西先生にメッセージです。
おはようございます。
まあ、私は教会の牧師として、皆さんにとったら話をする人というように感じられるかもわかりませんが、まあ、ウィークデーなどですと、やはりお話をお聞きするということも随分あるんですね。で、まあ、最近の時代の繁栄かもわかりませんけれども、将来に光が見えない、先行き見通し立たない、そういう思いで、悩んでいらっしゃる方もたくさんおられます。で、そういう方の話をずっと聞いていてですね、最後に、やっぱりなんだかんだと言ったって私の性格も問題なんですよね、性格って変わるんですかってこう聞かれるんですね。で、ため息をついておっしゃるわけですね。で、私はそれを聞きながら、そうですね、性格というのは基本的に神様がお作りになったので変わりませんねと言って、ため息まじに私も言うんですね。ため息をついて相談されて、ため息をついてお答えして、ため息とため息ってダメ息かなと思うんですけども、まあ、つまらないシャレはよしにして、それでも最後に必ず一言付け加える。性格は変わりませんが、人生は変わりますよ、こういうふうに言うんですね。皆さんの中にはもうダメじゃないかと、こう不安げに思っていらっしゃる方もおられるかもわかりません。しかし知っていただきたい、それでも人生は変えられるんだという世界があるということをお伝えしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。遠くから近くからそれぞれ今後の地に導かれて生けるあなたを礼拝できる恵みをありがとうございます。様々な思いの中で今日集っていらっしゃると思います。また様々な戦いの中にあることも思わされます。神様、それぞれいろんな思いを携えて礼拝にやってこられていますが、どうぞあなたがお一人お一人に目を留め、心を留めて、ご自身が御言葉を通してお語りくださるように心から祈ります。語りのしもべを気になる方々を豊かに導いてくださるように、尊いイエス様の御名としてお祈りします。アーメン。最初にですね、まあ、性格は変わりませんという話をしましたけれども、大変性格に悩んだ方々のお話をちょっとしておきたいと思うんですね。皆さんはこの方はわかるでしょうか。日記なんですけれども、31歳になって私に望ましいのは死だけですと。誰だと思いますか。この人は、まあ、今はもう看護師の鏡と言われている、あのナイチンゲールが31歳になった時に日記にしたためた言葉なんですね。31歳になって私に望ましいのは死だけですと。自らの性格、人生を思い悩んでいたわけですね。ところがご存知のように、多くの世界中の看護師、ナイチンゲール賞という言葉があるくらいにですね、賞があるくらいに、彼女は大きな影響を与えた人ですよね。その彼女が自分の性格、人生に悩んで語っていたわけですね。あるいは、こういう人もいます。誰が惨めだと言って自分ほど惨めな人はいない。これは、あの黒人奴隷解放で有名なリンカーンですね。アメリカの大統領のオバマさんが最も尊敬している大統領、リンカーンですね。最初の演説はリンカーンが最初に演説した場所から始めたと言われるくらいに、オバマさんはリンカーンを尊敬しているし、今もアメリカで最も人気のある大統領はって聞かれたら、ほとんどの人がリンカーンと答えるだろうと思います。で、その彼がですね、誰が惨めだと言って自分ほど惨めな人はいないと言ってるんですね。 事実ですね、彼はまあ大統領として素晴らしい働きをするんですけれども、大統領選挙に行って出るまで、彼の人生はまあ暗い。7回選挙に行って出てるんですけれども、1回だけしか当選してない。あとの6回は全部落選なんですよ。衆議院に落選、上院議員に落選、副大統領の選挙に出ても落選、また、上院議員に選挙を打って出て落選。で、落選、落選、落選なんですね。一勝六敗なんです。最後にたまたまどういうわけか、大統領になってしまったんです。しかも彼の人生は選挙だけではなくて、26歳の時に婚約者が死んでいます。アン・ラトレッジという女性なんですけれども、彼女は病気で死ぬんですね。で、この病気のゆえに死んでしまうということの経験を通して、リンカーンは自分の人生の中で最も辛い日々を私は過ごしていると書いていますね。で、友人がですね、リンカーンは自殺するんじゃないかと思って、彼の持ち物、ナイフだとか、それから川に飛び込むんじゃないかとか、そういうことで友人が監視したりするほどの落ち込みようだったそうです。で、しかもですね、リンカーンは1年間ですよ、毎日8キロの道を墓地まで通って、1日中そこに座り込んでいた。そして翌年の、まあ、26歳で婚約者は死ぬんですけれども、27歳になった時に彼はうつ病にかかってますね。そしてまた結婚がもう一つ、銀館の奥さんという代名詞があるくらいに家庭はうまくいかない。そんな中で彼は本当に人生の絶望のような思いの中に生きるんですけれども、しかし、ご存知のように最も尊敬されるユーモアに満ちた大統領っていうのはですね、彼もまた性格なんです。日本の例を聞けば、私ほど怒りっぽい、ひがみ屋でひねくれた者はいないだろう。これは、あの前の五千円札の肖像の二戸稲造という人が日記に書いてるんですね。しかし、また周りの人は、ニトベさんほどニューアな人はいないというくらいですね。あの美智子妃殿下の お医者さんであった神谷美恵子さんという方がいらっしゃいますが、神谷美恵子さんのおじさんがニトベ稲造なんですけれども、ニトベおじさんはいつも来るとほっぺをつねりながら、あの慈愛に満ちた目で私に微笑んでくれたとよく言ってますね。で、この3人を描くまでもなくですね、こういう性格に本当に悩んだ人たちがたくさんいるんですよ。しかも、ニトビ稲造は5年に一度うつ病になるんですよ。で、電気なんか読んでるとですね、5年に一度うつ病になると、秘書に命じてカーテンを全部閉め切ってですね、誰とも面会しないで、もう一つの部屋にじーっといるという、そういう姿があるんですね。ですからですね、こういう人たちは性格的に言えば本当に暗くて、また長年の病とも戦っている。じゃあ何があんな偉大な働きをさせるのかと思いますよね。才能があったからですか？もちろんあったと言えばあったでしょう。しかし世の中には才能に溢れている人はたくさんいますよ。しかし埋もれたままで人生を終わる人もたくさんいる。倍ぐらい、いやもっといるかもわからない。じゃあ一体何がこの3人を変えていくのか。この3人に共通しているのは、その人生の途上で全能の神を信じ受け入れたんです。そして神の言葉に聞き従うという人生を選び取ったんです。その 共通点がこの3人にはあるんですね。で、私は皆さんに今ほど情報の多い時代はないわけで、情報型ですよね、どっちかというと。型といっても この型じゃないでしょ。分からなくていらっしゃいます。説明するまでもないです。で、大きく言って情報は2種類あると思いますね。一つは、外側から内側に自分に入ってくる情報。これで人生が始まるわけですよ。自分の親からの情報、学校に上がったら学校の先生から、友達からの情報、会社に入ったら会社の情報、自分に関していろんな情報を言われるわけですね。聖書によれば人間は神の作品なのに、どうして劣等感を持つのか。それは外からの情報に支配されるんですよ。そしてその外からの情報に支配されて自分はダメだっていうことになっていくんですね。アメリカで、2年前ですか、非常に売れた子供のお話があるんですね。それは大切な君と日本語では訳されていますが、英語で言うと You are special ということなんですね。あなたは特別だというミリオンセラー、日本にも翻訳されました。この話というのは、木彫り小人のウィニック社会の生活を描いているんですけれども、奇妙な習慣があるって言うんですね、このウィニック社会の。それは、互いに才能とか美しさを認めると、胸に金色の丸いシールが貼られる。逆に、失敗したり、それから見栄えが悪かったりすると、灰色のシールが貼られるってわけです。はっきりしてるわけですね。そういう社会の中でパンチネロという主人公が出てきます。パンチネロはどんなに頑張っても灰色のシールしか貼ってもらえない。で、いつの間にか僕はダメなやつだ。そういつもいつも思うんですね。また灰色だ。また灰色だ。灰色を貼られ続けてるからもう自分に自信なんか全くないわけですね。で、そのパンチネロがある時、一人の友人に出会う女の子でルシアというんですが、そのルシアは非常に明るい、生き生きしている。だったら胸に金色のシールが貼られてるかというとそうじゃないんですね。金色のシールも灰色のシールも貼ってないんです。何がそう彼女を生き生きとさせるのかと思ってパンチネロはルシアに聞くんですね。そしたらルシアが答えて言うのには、毎日エビに会いに行くといいって言うんですね。エビというのは彫刻家で、このウィニック社会を作った、ウィニックを作った人なんです。で、エビに会いに行って自分の悩みを言うと、エリはこう言うんですね。パンチネロ、君は自分のこと、そんなことを気にすることないよ。金色のシールや灰色のシールは誰が貼っているか考えてごらん。お前と同じウィニックだよ。仲間がどう思おうと構いやしない。大事なのは、この私があなたのことをどう思ってるかということだって。私はね、パンチネロ、君は僕の宝だと思ってるんだよ。そして君を心から愛してるよ。そしてその愛を信じればいいんだよ、言われるんですね。そして大事なことを言います。そしてパンチネロ、君は灰色のシールを気にしてるけれども、それは自分がくっつくように死ぬてるからくっつくんだよって言うんですね。どういう意味ですか？僕はそんなこと願ってませんって言うんですけども、それはね、君が気にしているからだよ。私の愛を信じればシールなんてどうでもよくなるよ。そう言われるんですね。で、パンチネロはそのことの意味がよく最初はわからなかったんですが、エリーが少なくとも本気で自分のことを 大事に宝だと愛を感じてくれているということが分かったんです。そう思うと何か心がほっとした、その時にその瞬間灰色のシールが胸からパッと外れた。あなたはどんな情報をいつも聞いてますか？私たちはいろいろな人々との関係の中で生きています。関係を無視することはもちろんできません。でも一体私は何の情報に支配されて生きているのかということは非常に大事ですね。あるいはあなたはどんな情報を発信しているのか。パンチネロのように競争社会の中で結局は自分が気にするばっかりに灰色シールばっかりを貼ってしまっている、そういう姿。どんなに才能のある人でも、どんなに美しい人でも、どんなに富に囲まれている人でも、地位に囲まれている人でも、いつまでも続かないんですよ。あなたよりももっとすごい人が出てくるし、そうでしょ？あの世界陸上を見ていると、タイソン・ゲイは今までダントツだったんですね。ところがあのボルト選手が出てきたら、もうタイソン・ゲイはどこ行ってしまったのかということになるでしょう。おそらくいずれまたすごい選手が出てくるんでしょう。今あなたが満足しているというのは、誰かが評価してくれているからですか？つまり外からの情報によって支配されてあなたは生きているかどうかということなんですね。パンチネロがエリに出会って、エリがこのパンチネロやウィニック社会を作った、これは非常にシンボリックですけれども、そういうお方を通して情報というものは聞かなければならないと思うんですよ。あなたはあるがままであなたを愛してくれる人がいるんでしょうか。もう髪紐脱いで、自分のあるがままであなたを愛しているよっていう存在をあなたは持ってますか。日本のようにもう小さい時から誰々君を見てみなさい、誰々ちゃんを見てみなさいって言って競争社会で生きてきたんです。競争自体も悪いわけではないけれども、競争によってしか自分の価値を見出すことができないということが問題なんですよ。パンチネロはそういう中でボロボロにながら自信喪失をして生きているんですね。もう一つの情報は、外からの情報が第一の情報だとするならば、上からの内に入ってくる情報なんですね。上からというのはこれです。聖書があなたに対して語るところの情報によって生きていくということなんです。聖書の生き方、単純に言うならば2種類なんだろうと思います。一つは外からの情報に支配されながら生きていくか、外ではなくて上からの情報に導かれて生かされて生きていくか、どっちからなんですよ。教会においでになった人が選択を迫られるのは、今まで外からの情報でつっついてきた、病気になれば何か言われる、文句も言われる、あるいはうまくいかなければあいつは才能がないと言われる、自分も焦る、悩む、不安になる、恐れを感じる、そういうことで行ったり来たりしながら生きていくのか、それともその情報源を変えて、もう外からの情報はあるだろうけれど、それはそれで、まあ教えられることがあれば感謝もし、受け止めながらも、根源的な情報源は上からだって言って決めて生きるか、どっちかなんですよ。この上からの情報に従って生きていくときに、生き方は性格がどうであれ、環境がどうであれ、やはり変えられていく。先ほど御言葉を読んでもらいましたけれども、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。 年がいこうと関係なく、それでも人生を変えられる。皆さんは藤子ヘミングさんという方ご存知だと思います。大変素晴らしい演奏家、ピアノの演奏家でありますけれども、この人はなんと60歳を過ぎてからの音楽界のデビューですよね。1998年、もう60歳を過ぎてからピアノをされている人は、習うことにしてももちろんですけれども、デビューが60過ぎの人ってまずいないんじゃないですか。彼女は小さい時に非常に才能を認められて、バーンシュタインという有名な作曲家、指揮家、指揮者に認められて、ドイツで華々しい音楽のデビューを飾る予定だった。ところが前日に風邪をこじらせるんですね。それが非常に立ちの悪い風邪で、全く耳が聞こえなくなるんです。今も半分ぐらいしか聞こえないそうですけれども、で、突然のことでもあり、演奏会はキャンセルになりました。で、次第に彼女は音楽界からは忘れられていったんですね。そして1995年、彼女のお母さんが死ぬということをきっかけにして、日本に彼女は戻りました。そして細々と近くの子供たちにピアノを教えながら生計をかろうじてやるという、そんな生活をしていたんですね。で、1996年に聖ロカ病院のロビーでボランティアとして患者さんたちのためにピアノを弾くという奉仕活動をしていた。もちろんノーギャラですよね。で、そういう生活でもう終わるかなと、60ももう過ぎるかなという頃ですから。で、そんな時に、その聖ロカ病院のロビーに一人の NHK のテレビのディレクターが通ったんですね。その演奏する彼女の演奏にすっかり心を奪われて、この人はすごい人だと思ってインタビューを試みたんですね。そうしたら、彼女の波乱万丈の人生、まあそういうテレビの世界に行ってきたディレクターにとって、これは番組になると思ったんでしょう。そして藤子、あるピアニストの奇跡という、奇跡というのはミラクルの奇跡じゃなくて、このプロセスの方の奇跡ですね、という番組を制作したんです。私も藤子ヘミングさんがどういう人かということはよくわからなかったですけれども、この番組はまたたまたま見たんですね。で、その中でリストという作曲家の南極中の南極と言われるダー・カンパネラ、鐘ということですが、それをそのプログラムの中で弾きます。すると、今まで聞いたことのない、見たことのない藤子ヘミングさんは一体何者ですかということで、電話が NHK に殺到したそうです。そしてなんとクラシック界では記録を塗り替える54万枚を売り上げたんですね。その後の国際的な活躍は皆さんもご存知だと思います。で、彼女はですね、こう言ってますね。今の私は以前よりずっとピアノが上手くなりました。どうしてもっと早くこの時が来なかったのかと思ったこともありますが、今がその時だということだと思っています。それまでの不遇な困難な生活を支えたのは聖書の言葉でした。で、先ほどの今週の御言葉に入るんですね。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。この御言葉を支えにして、この御言葉を語られる神からの情報によって心を強められ、励まされ、慰められ、絶望から希望へと変えられていったんですね。ですから皆さん、繰り返しますけれども、あなたの情報源はどこからあるか、 もちろんクリスチャンであっても外からの情報で良い評価が嬉しくないはずはない。しかしそれだけですかと。いつも神の言葉である聖書という上からの情報で心を強められていくということが大事なんです。うまくいっても有頂天にならない、うまくいかなくても絶望には至らない、そういう神を仰いでいくところの神からの情報源によって生きていく。先ほど読んでいただいた聖書の言葉の中に、誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもです、例外なくです、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。歴史の事実に2000年前に神が人類を、あなたを愛する印として、証拠として、御子イエス・キリストがあなたの罪の身代わりに十字架にかかってくださった。誰が醜い罪を持っている、裏切る心の根のあるような人間のために命を捨ててくれる人がいるでしょうか。神はこのように歴史の事実の中にご自身の愛を表していらっしゃる。キリストを信じ受け入れる者に罪の許しと永遠の命を賜る。この情報源に勝るものはないんですよ。ですから皆さんの家族に、友人に失望落胆する人がいたら、あなたの情報源は今まで外からしか入ってこなかったかもわからないけど、それをやめて上からの情報源で耳を傾けて生きていってほしいって伝えてください。今の時代ほどこのような情報を必要とするものはないんです。景気が悪い、そうかもわからない。麻生首相は日本は景気が良くなってきたと言っていますが、現実はおそらくそんなことを感じている人は少ないでしょう。感覚はどうなのかなと思ってしまう感覚ですよね。しかし麻生さんが景気はいいですよと言うから良くなるだろうじゃないんですよ。どんなことがあっても最後の最後で、私の好きな御言葉、あなたの下には永遠の腕があるっていう言葉がありますね。あなたがどん底だと思っているその真下にまだ力強い神の腕があなたを支えてるんですよ。だからこそ絶望には至らない、そのことを覚えていただきたいんです。かつてオリンピックで優勝したマラソンのランナーに高橋尚子さんという人がいますね。なかなか彼女も足が故障したり、随分と試練に出会われたんですけども、東京国際で優勝してカムバックしたときに彼女はこう言いましたね。悪いことはいろいろあったけれど、オセロゲームのようにプロだったものを全部白に変えられました。復活優勝の時のコメントですね。いいですね。最後の最後まで全部黒かなと思っているのに、コーナーをバシッと押さえたら全部がブワーッと白に変わっていく。神はあなたの人生を時々オセロゲームのように黒から白に全部変えられます。信仰によって神を見上げていただきたい、そのような人生があるのだということを知っていただきたいんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、それでも人生は変えられる、まさに今の時代、さまざまな性格に悩み、環境に悩み、病に悩み、貧しさに不安なり、そのような不安材料がたくさんある中で、もう一度どこからの情報が必要なのか、今日私どもは知ることでございました。どうぞ今選択を迫られている方がおられたら、どうか上からの情報によって生きていくことの決意を新たにさせてくださいますように。また信仰者も時として外からの情報で満足をする、安心するという 傾向がやはり生来持っています。そんな中にあって、それに踊らされず、溺れず、あるいはまた落ち込むをしすぎることなく、誠の情報はあなたから来ることをしっかりと心に留めることができますように、お一人お一人の人生を祝福し、信仰によって生かしてくださるように、尊い御子イエス様の名を通してお祈りをします。